皆さんこんばんは。第114回東の仲間たち始まります。この番組は府中に住み仕事をしている私たちが府中の人たちの活動を紹介することで様々なつながりを生み、府中がより活気のある街になったら嬉しいなと思いお送りしています。今日はホームズ原田とブレット荻原で、東のメンバーであるバーバー岡田にインタビューをしながら収録をしたいと思いますので、よろしくお願いします。バーバーのお店って、うん、今年で12年目、
4月で12周年なんで、うんうん、だから12年目に今入ってるとこですかね。
あれだよね、確かバーバー目覚みって、うん、あのお店の、うん、その目覚みの由来、なんかフランス語で仲間とか友達とかっていう、
フレンドとかピースみたいな感じの、なんか、うん、あの多くの仲間とか、うん、そういうことをなんかフレンドとかだと、まあ、多いじゃないですか、うん、だからなんかちょっと親友がちょっともじってくれて、フランス語で目覚みいいんじゃないって言ってくれて、それで目覚みっていう名前につきました。まあ、家族とか、うん、地元の友達、うん、が多くいるこの武蔵野台白石台ではお店を出したっていうのは、やっぱそういう仲間がいたから出したっていうのが全てだなと思って、そういう名前をつけて、でその名前の由来通り、うん、今地元の友達とか、うん、あの僕が卒業した小柳小学校とか府中六中とかの、 あの関わったことのない後輩たちがこうやって髪を切りにしてくれるっていうのは、うんうん、そういう名前つけてよかったなって今思ってます。
ホームページ、はい、よく俺見てきたんだけど、
はい、
バーバー双子のお子さんがいて、で双子座なんだよね、バーバー自身がね。
そうですね、確かに双子の、まれですね、双子の子供がいて、うん、双子座ですね、うん、6月生まれ。それで全員、しかもあれです、あの馬年なんですよ、全員。奥さんも、
家族？
奥さんも53年、
うん、
で子供も全員馬年なんですよ、うち家族で。子供の名前に、うん、下の名前に馬っていう言葉をつけたんですよ。
あ、
家族そう4人全員馬年なんですよ。それがあって馬っていう言葉をつけ、まあ府中の競馬も、はいはい、まあ、うん、競馬やるわけじゃないんですけど、まあそれもあってっていう感じです。
へー、
そうなんですよ。
フランス語からまた双子で、
はい、
まさか双子座のバーバーだと思わなくて、
おー、だいぶつなげましたね。
そう。いや実際ね、はい、あの前回も前々回もそうだけど、はい、あのね、あのうちの会社で、ね、はい、建物建てさせてもらって、
うんうん、
でね、建てる前はお隣のその店舗でスタートしてっていう、うんうん、で新しく建てて今年7年、
うん、7年ですね、うん、あの隣で5年やってこっちに移って今7年ですね、はい。
早く感じますか？
うーん、でもなんか毎年早いじゃないですか、
うん、
なんか今年の目覚みニュースって、あのニュースペーパーが、新聞と以外、それ以外に撮ってる人に対してこう出してるニュースレターあるじゃないですか、うん、それと同じでそれを教えてもらって僕も出してるんですよ、
うん、
それでも書いたんですけど、やっぱ1年ってあのやってもやんなくても早いんですよ。
うーん、
なんかやってもやんなくても、
うんうんうん、
だったらなんか目標を立てた方が、うん、終わった時に早かったけどなんかこうこれはできた、
うん、
ってなるじゃないですか、
うんうん、
だから今も早いんですけど、うん、でも毎年目標を立ててるんですよ、うん、例えば本を50冊読むとか、
うんうん、
毎月100キロ走って年間120キロ走るとか、でこれって別に立っても立てなくてもいいあれかもしれないけど、でも終わった時になんか年間1200キロ走れた、本を50冊読めた、
うん、
っていうのは残るじゃないですか、
うんうん、
早かったけどこれは残せた、
うん、
ってなるのを作れた方がいいなと思って、早いけど毎年目標は立ってます、う
ん、あのたまにヘッドスパやってもらってんじゃないですか、
はい、
で会計の時に必ず渡される、
う
ん、その目覚めニュース、
あ、そうですね、
あの目覚めニュースを家に帰って、うん、でやっぱ読み上げると、 まあ、去年の暮れだと、うん、やっぱその1年間どのぐらい走ったかとか、
うん、
ね、
うん、
結構その本を読んでたりとか、
うん、はい、
でその中でやっぱその自分で一人でその目標を立てて、
うん、
でこのバーバー目覚めって一人で経営してるじゃないですか、
はいはい、
でその中でね、あの前回も言ってたけどやっぱ健康に関しては、
うん、
その人よりすごい気を使って、
うん、はい、
いろいろなことを注意してやってるっていうところがありましたけど、
はい、
ね、あのなかなか人って、
うん、
その自分のその目標通りに行かないとか、
はい、
まあ僕もそうですけど仕事でやっぱ予定通りに行かない部分っていうのが多々あるんです、
うん、
一人でその仕事を、
うん、
あのやってて一番そのまあ苦い経験であったりとか、
うん、
その苦しい部分とかっていうのはどういうところなんですか？
いやでも一人で働いてて、
うん、
もう己との戦いじゃないですか全てが、
うん、
だからそれが全てだと思います。なんか怒ってくれる人もいないし、
うん、
なんだろうな、まあなんか甘えることもできるし、
うん、
何でもいいんですよ、
うん、
一人って、
うん、
まあ、なんかお客さんいない時に YouTube 見てもいいんですよ、
うん、
怒んないから誰も、
うん、
だけどそんなことやったらお客さん来ないし、
うん、
だから己にどれだけ勝つかっていうのはあると思うんですよ、
うん、
だから例えばランニングするって言ったって変な話走んなくてもいいんですよ。だって走らなくてもいいじゃない。だって怒られないんだもん。部活じゃないし、
うんうん、
部活だったら、
うん、
息子さんとか今頑張ってるじゃないですか、
うんうん、
でそういうのって走んだら怒られるじゃないですか、
うん、
でもっと勝ちたいから走るじゃないですか、
うん、
だけど大人になると別にそれやんなくてもいいけど、
うん、
なんかやるかやらないか自分で決められるじゃないですか、
うん、
それを、まあ、僕はやろうと思ってやってるだけなんですよ。ね、やんなくてもやっても別に誰に評価されるわけでもないし、
うん、
でもやっぱ僕は一人で働いてるからそのお店を1日でも休んだらお客さんが予約、うん、例えば8人10人入ったら全員にキャンセルしないといけないですよ、
うん、
でコロナとかインフルだったら5日ですよ、
うん、
それ8人10人だったら50人8あの40人50人、うん、キャンセルですよ、
うん、
その連絡することもそうだしお客さんに対しても申し訳ないじゃないですか、
うん、
ただそうならないように健康管理って大事じゃないですか、
うん、
そしたらランニングもそうだし、
うん、
他睡眠とかもそうだし、
うん、
だ僕の、まあ、唯一の自慢って言ってもいいかもしれないですけど12年一度もお店休んだことないですよ。
お
いやそれはすごいね、
すごいな、
うん、
でも1人しか来ない日も2人しか来ない日も店、うん、ずっと開けてるんですよ、うん、
あ、
それが今につながってんだなっていうのはすごい感じます。
いや1年間で、はい、本もそうだけど、
はい、
これだけのその120冊
本は50から70冊はい、距離が120キロ、
どこリサーチやねん、
うん、うんうん、ランニングと混じっ
ちゃったね。あ、そっか、ランニングと混じった
の、はい、
いやブレッドなんかさ、
はい、
ねえいろいろそのねパートさんアルバイトさん、
はい、
使ってて、
はい、
でやっぱその一人でやってるその商売とまた全然違うじゃん、
はい、はい、
うん、どう感じます？
そうですね、やっぱりバーバーはもう本当一人でちゃんと仕事できて、やっぱりそこは尊敬するところはあるんですけども、
うん、
やっぱりあの僕はね一人じゃできない仕事なんで、だからそういう部分でもやっぱりまあ違う面はありますね、
うん、はい、真面目になんとなく真面目に答えたね。
真面目に、はい、まあでもそんなバーバーでも、うん、なんかうちのまあ本当全然話違うかもしれないけどうちの息子がね、
うんうん、
去年末にあのバーバーのお店にあのバーバーに髪切ってもらいたいっつって髪切ってもらったんですよ。
はいはい、
そしたらもう相当気に入っちゃって、
うん、
で今またね年明けてもう1ヶ月ぐらいしか経ってないのにまた切り行きたい切り行きたいって言うんですよ、
うん、
だからそういう風なやっぱりなんていうんですかね、こうまあ引きつける力がやっぱバーバーにあると思います、
う
はい、それだけ言います
。いや、たまに本当あのヘッドスパに来るたんびに、うん、やっぱ感じるのが、あの本当地域の情報であったりとか、
うん、
やっぱそのね、この東の仲間たちって、ね、府中の東側のその情報って、かなりやっぱその勉強して、いろんな方々に、やっぱお客さんもそうなんでしょうね、情報が、あの、ばあばあ得てるなって、
うん。
なんか個人的にはすごい羨ましく思って、
うん、
で、ね、うちはさ、あの、工務店で家を作る会社じゃないですか。
うんうん、
まあ、毎年毎年やっぱ人不足であったりとか、その大工さん職人さんとかっていうのもやっぱもう高齢者になってきて、うちでやってるその土木の親方なんかってもう79歳なの。で、79歳でやっぱ職人さん一人でやっていくとなると、もう体のもう骨節々がやっぱ悲鳴上げてるんですよね。で、この前やっぱどうしてもやっぱ肩が痛い痛いって、この近所の中島整形外科に行ってきたところ、腱板断裂、軟骨がもうすり減っちゃって、もうやっぱもうその79歳でも職人さんをやっていかないとダメだっていう、この日本がねえと、まあ2025年になってね、4人5人に1人がその75歳以上だっていう風な時代になったわけじゃないですか、この日本って。で、その中でも、あの、そんな中のその時代でも、その職人さんを使っていかないとダメだ。で、若い人ってやっぱなかなか入ってこないんですよね。だから、まあ、まだギリギリ自分は40代なんですけど、バーバーなんか、その美容師の、業界なんかっていうのも一緒なんですか？
一緒です。一緒ですけど、そういうこと、ウクライナの人がこう日本に来たけど、うん、ウクライナで髪切った人が日本で髪切れないんですよ、
うん、
とやっぱ資格の問題ってあるんですよ、
うん、
だからなんかいろいろなんかすごい難しい部分なんだろうなって、国家資格ではあるんで、
はいはい、
で原田さんの仕事も人手不足、
うん、
で外国人の人が来てる、
うん、
であの AI とかもこれから入っていかないといけないっていう中での、うん、でいうとなんか どこまでうまくバランスを取るかなのかなっていうのはなんか感じてはいます。
あ、
僕らの仕事はやっぱちょっと資格があるんで、
うん、
だからなんか難しいですよね、
うん、
誰でもできるってわけでもないんで、
うん
うんうん、でも自分はなんか今人を雇おうとは今思ってはいないので、
うんうん、
だからなんかそのなんか人を雇って業界をどうこうとかも考えないといけないのかなと思うとこもあるんですけど、
うん、
まあ、なかなか難しいこともあるんですよ、
うん、
だからバランスが大事だなと思って、
うん、
今できることと、
うん
うん、自分ができることと業界に貢献した方がいいこととかっていろいろあるんで、
うん
うん、でもできることを今頑張ってます、
うん、
はい。
いや、この前あの多摩未来産業フェアっていう、あの多分行ったことないですよね、みんな。あのやっぱその多摩のその地域で中小企業の人たちがその展示してるあの展示会に行ってきたんですよ、八王子の方に。でそこで見てきたものがやっぱり AI とかっていうのがすごい多くて、まあ昔はやっぱそのサラリーマンとかだとその必ずなんかプレゼン作るのにパワーポイントであったりとか、
うん、
自分で考えてそのやっていく中で、うん、今そこで出てたものが、
うん、
音声を録音しただけでパワーポイント、その議事録ができるようなやっぱ AI 機能がもうそこまで進んできて、
うんうんうん、
なかなかやっぱ人と人のその会話っていうのが、
うん、
あのもう本当なくなりつつある時代に入っちゃったのかな、
うん
うん、
でもこれって難しくないですか、うん、なんかそれがいいのか悪いのかって言ったらなんか寂しいと思う反面、
うん、
もうなんか人口減少っつったらそれをやらないといけない状態にも入ってるわけじゃないですか、
うん、
だからなんかこれをどっちって言えるわけでもないのかなっていうのを感じる気はします。
あ、
寂しいけど、うん、現実人口減少、高齢者が増えてきて、うん、で子供が少ないっつったら、うん、なんか絶対頼らないといけなくなるわけじゃないですか、
うん
うん、今と同じサービスって遅れるわけではないっていうのはもう分からないといけないし、うん、それをなんかできるんじゃないかと思ってなんかそう考えるよりは、
うん、
なんかやっぱそっちに進まないといけないっていうところを話せない方、話さないといけないんじゃないかなって方が大きいのかなって思います。
いや結構なんかそれを悩みながら帰ってきて、
うん、
いやバーバーが、うん、ねそういう風に答えてくれると思う、うんうんうん、
でもこれは皆さんみんな違うから、僕はなんか10年20年後を考えたらそうなのかなと思うんですよ、うん、今だったら多分人がいて、
うん、
それが成り立ってるからそれでいいと思うんですよ、
うん、
だけど10年20年後自分たちが老後を迎える時って絶対それは無理なんですよ、
うん、
それは分かった上で考えないといけないなと思うんですよ、
うん、
絶対の時どうするかっていう話なのかなと思うんですよ。
いやでもこの話は絶対長くなるね。
うんうんうん、またしましょうよこの話。
そう、いやもうなんかあっという間に17分が来ちゃって、
はい、
今日もそろそろ終わりの時間が来てしまいました、
はい、
今日は武蔵野台北側にあるバーバー目覚みを紹介させていただきました。これで締めたいと思います。ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございます。
この番組は原田工務店ユーカリホーム、バーバー目覚み、読売センター府中第一、ブーランジェリーテールビバンの協賛でお送りしました。